ラブプレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト、東京コピーライターズクラブ通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、 CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。
ナビゲーターは TCC 会員コピーライターの蛭田瑞穂さんです。
はい、では最後の回になります。博報堂の吉岡武治さんをお迎えしています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あの、吉岡さんって博報堂の同期がすごくみんな優秀ですよね。
そうなんですよ、あの川村とかですね、今もパーティーでしたっけ、川村とか、あと、もう最近同期で会社を立ち上げた、坪井ってやつとか大八木ってやつとか斎藤仁ってやつとか、カンヌとか取りまくってるやつとかいてですね、すごいなっていう、負けてらんないなっていうところがあるんですけど、
それはあのその人たちっていうのは最初から、クリエイティブにいたような人たちですか。
そうですね、全員そうですね、全員あの転局組とかじゃなくてですね、で志もすごい高いから、うん、もう割とその最初の僕が歯磨きとかもうえっちゅうね話ですけどこんなしたいんかっていう、うん、いやした、はい、でそういう仕事してる30前後ぐらいの時からもう割と意識的に CD として動いてたっていうか、うん、で意識的に海外賞とかも狙ってたっていうか、う
ん
う
ん、同期の人たち集まったりとかする機会はあるんですか。
ああ、僕ら割と仲いいんで、うん、割と飲みに行ったりもしますね、
うん、それは吉岡さんの暗黒時代の時もそうなんですか。
ああ、そうです、あのもうあのコピー頑張ってる顔してましたよ今太いの書いちゃったよみたいな何がみたいな媒体はみたいな、うん、そうですね、対等風にしてましたよあ、お前カンヌとか狙ってんだみたいな俺はちょっとあのあれかなみたいな、石川さんにみたいな石川さん的なボディコピーでみたいな、全然カタログ書いてますみたいな。
まあでもそれはどうなん、
昨日も徹夜しちゃったみたいなうーん、
それってなんていうんですか。でもそれは後輩に対する取った顔っていうのとまた別で、それは同期ならではのなんかそういう感じもあるんですか。
同期、そうですね、そんなすごいやつらは結構いるんで、まあ割と、まあいい意味のそれはライバル心ですからね、はあ、やっぱりその志が高いし、みんな他のそのでもとはいえその28級だったりするんで、そんな大きい仕事でもなかったりするじゃないですか、うん、それをそのすごい小さいバジェットの仕事をなんとかその賞とかに結びつけて、うん、なんとかそのクリエイターとして一本で起こしたいみたいな、そういう意識のすごい動機は高いやつらだったんで、うん、俺もみたいな顔して
そういう方向に行こうとは思わない
ですか。そうですね、僕、まあ、あのそうまあ、こんな言い方したら身も蓋もないんで、そっち方向にあんま興味ないっていうか、そっちは任せたみたいな、うん、でみたいなことをそんな顔はしてましたね昔はあ、お前そっちねみたいな、アードフェスタカンヌ系ねみたいな、俺ほらあのど真ん中系みたいな、系じゃねえこのバカって感じなんですけど全然土俵違うんですけどみたいな、全然ステージ違うんですけどみたいな、
うん、吉岡さん今も名刺の肩書きコピーライター、
コピーライタースラッシュディレクターですね。なんで最近はちょっとまあ年次的なものもあるんで、割とその CD 的な立場で任される仕事もちょっと増えつつあるとか、うん、
コピーライターという肩書きで いるというなんかその覚悟みたいなものってあるんですか。
あ、それはずっとつけていきたいとは思ってます。ただあのコピーライターでなんで、コピーうまいですとかコピーあのですみたいな、そのコピーライターって肩書きでコピーで書きますっていう時代では僕はもうないと思ってますんで、その コピーライターになるのであればコピー頑張るのは当たり前で、プラスオン 何かみたいなのが、これからはこれからのコピーライターっていう肩書きを背負ってる人間としてそこもちゃんと頑張らなきゃいけないんじゃないかなって、昔あの糸井さんがコピーライターは何にでもなれるっていうおっしゃったのがまさに僕そうだなって思ってまして、コピーとか言葉っていうのを軸にコアにさらにいろんなこと、もっとその可能性を広げていくっていうのはすごく、そうじゃなきゃ生き残っていけないし食っていけないし、コピーライターっていう肩書きがどんどんその風化していくっていうか、もち陳腐な価値になっていくんじゃないかなと、そこにもっと言葉っていうのをもともと軸にしつつも時代に求められてるとかクライアントに求められてる価値みたいなのを付加していかないとダメなんじゃないし、僕はそうやって頑張っていきたいなと思ってます。
吉岡さん好きなコピーってあるんですか？
僕の好きなコピーは割と佐々木宏さんのコピーとか好きでして、ダメ絶対とか、ボス飲むってとか、もうゴーンともう決めつけちゃう系がすごい、そういうのを書いていきたいな、書きたいし、そういうのを思考してますし、これも小島玲子さんがおっしゃったのがコピーはこの指止まれだみたいなことをおっしゃってたのがすごい印象深くて、そういう真ん中の太くて強いコピーを書くと他のチーム員とかも乗ってこれるんじゃないかなっていうふうに思って、みんなが一つの方向を向いてやれるんじゃないかなっていうのがあります。
この先でもゆくゆくは CD になったりするわけですよね。
はいはい、そういう、はいとかお前が決めんだよ、違うんですか会社が決めんだろみたいな、何がはいだみたいな、取ったぞみたいな、お前これなんだみたいな、でも中さんに呼ばれちゃったりして何がはいだお前人事が決めんだよみたいな何がはいはいだみたいな、
どうなんですかその辺は
いや僕だから CD こそコピーなんじゃないかなと思ってます、うん、コピーこそ CD なのかもしれないんですけど、うん、今回はこれでいくぞっていうのはやっぱり言葉で指揮しないとダメだと思いますし、やっぱり会社ですごい尊敬する CG の方とかって、まあ、コピーとして最終的に形にはならないにしてもすごい言われるキーワードがすごい明快っていうか、うん、お前らこっち行けよってこっち向けよっていう風なのが割と、しかもそれが早い段階で出されるっていうか、それはやっぱそこはCD とか的な立場になる人間はやっぱりその言葉でディレクションしていかないとダメなんじゃないかなと
思ってます。まあ暗黒時代から始まって、
はい、
取った顔した
日々です、
ね、日々を経て、
はい、
でも今どうなんですか、まあ、最高新人賞っていうね、まあ、一つの、ね、はい、形を、はい、
もうで今あれですよ、セカンド暗黒時代でして、いっぱい仕事入れられるっていうのです、うん、まあ、ありがたいことなんですけど、
うん、
あと最高新人賞あるあるをいただいてますよね、
うん、それは
最高様のコピーがみたいな出ますよみたいな、よしお玉光一つみたいな、よしおオーリス越えのみたいな、いやいやいやみたいな、オーリス越えをこの商品でみたいな、いやみたいな、 2.5 世帯的なみたいな、出るんですよねみたいなこと言われてたあれみたいな、
それはやっぱり最高新人賞を取った人ならでゆえの悩みっていう感じなんですかね。いや
もう嫌がらせを受けてますよね。で最高とか最上級表現ってまあ使えないじゃないですか、でも使えるんですよねみたいな、最高おとりになった方はみたいな、そういうちゃんとした嫌がらせを受けてますよね。
でもその新人賞取った後に後輩への接し方とかも変わりました？
ああもうそれはもう取った顔じゃなくて取った顔で、はい、風じゃなくて事実取った顔してますよね事実として、なんか上の方とかの時はもう最高なんか本当もうまぐれなんで本当にもういじめないでください的なあれなんですけど、もう後輩のフラあえて歩いてみたりなんかしちゃったりして事実みたいな、お前新人賞なんだみたいな、最高みたいな、行くのみにみたいな、まだ昼なんですけどみたいな、 ていうふうな事実側はしてますよね。
でもあの新人賞取ると春に決まって、はい、あの受賞式がその後ず結構しばらく経ってからね、はい、半年ぐらい経って、はい、だからあの、まあ、実際に受賞するのって本当は秋なんだけど、はい、その春から秋までの間っていうのはそのなんかすごく幸せな時期っていうか、
はい、
なんかあの新人賞をトロフィーっていうかね受賞式でそれをもらうとなんか新人賞が終わったなっていうか、
はい、
なんかこれ一区切りついちゃって、
はい、
またなんか次の新人が誰なのかみたいなそういう時で、はい、なんかそんな感じなんだけど発表から受賞式までの間っていうのはまさに今年の最高はこの人ですっていうようなねずっと期間であのずっとなんていうんですかね浮かれてられる感じっていうんですかね。
ちなみにさっきのギャグなんで浮かれてないですよ本当にあのあえて言ってる的なのをちょっともし勘違いしてあの新人賞同期のやつとか聞いたらあと本当殺すみたいなことになっちゃうんであえてちょっと皆さんにヒルタさんを笑わせようと思って言っただけなんで僕本当謙虚な人間なんで、
でもね本当になんていう大きな顔してね後輩に接することができてその当時の自分がね今の自分を見たらすごいでしょうね、
はい、そうですねはい他人と思うんじゃないですかねそれか事実なのに撮った顔あいつまだ撮った顔してんのかっていう卒業資料撮った顔っていう
区別がつかない
っていう、ね、そうそうそうですねなぜなら撮った顔がかなり上手くなってましたねはいあとあのコピー知ってる顔っていうのもあるんですけどあのそれだけはまあできたんですけど実際あのすごい覚えてたりもしたんで DC 年間あれって何年に出てましたあれ何年だよみたいな
うん
で撮ったんですかみたいなそれはみたいなな
るほど他にもいろいろ伺いたいことがあるんですけど、はい、病気があるんですか
これはですねあまり
治療です
かあまり仕事が最近ちょっと立て込んでるって、まあ、皆さんも多分そうだと思うんですけど前日病じゃないですかそんなことないですか
前日病っていうのは
前日じゃないと火がつかないっていうか前もってやらない、うん、
締め切りがないと
そうですよねでそれがまあ前日病がかなりひどかったんですけど最近は当日病になったんですね当日病っていう当日の朝からなんとか当日に見つけてやるっていうのがですねもっと言うと翌日病っていうお前それ締め切り守ってねえじゃねえかよみたいな締め切りを伸ばしてもらうっていうかお前プレゼンできねえじゃねえかよっていうせめて当日病で止めろよっていう翌日病かみたいな
それはあのいっぱい仕事があるからそういう風になっちゃうわけじゃなくてい
や割と最近はもうそうです立て込んでましてあの割とおかげさまで取ってからご褒美なのかこれは嫌がらせなのかっていうぐらいすごいお仕事もらってますんでそれでどうしても前日病にならざるを得ないっていうかそんな言い訳にならないですけど締め切りはプロだろうって話なんですね、うん、でこの前山崎隆明さんとお食事させていただく会があってそれでご飯食べた時にそういう話を全くそうだっつってまして、うん、あの中地さんは、
うん、
あのプレゼン当日もなんかその白い原稿用紙の前でちょっとってなってて できたって言われたらしいんですねで何がって言ったらあのプレゼンを翌日に伸ばしてもらうプレゼンを伸ばしてもらうっていうのができたっていう結論が出たらしくてであの山崎さんその数時間後にあの伸ばしてもらったって喜んでたっていうそれかみたいなさすがにそこまで僕も偉くないんでなんとかでも締め切り守って頑張っていきたいなと、うん、当たり前だろっていう締め切り守って頑張っていきたいなっていうこの小学生レベルのこの志っていう
それでも取る前からそうなんですか
取るどうだったかなでも取る前からなんか割と嫌な仕事も含めて結構押し込まれてましたんでいずれにしても前日病は前日病でしたね、うん、そんなことないですか どうですかもっと時間ある時で前もってやられますか
なんか若い頃はでも結構1週間前からずっとかアクセル踏みっぱなしで考えてた感じもしますけどね最近はでも確かに、うん、前日 つでもどうにかなっちゃうっていう経験があるとそういう風になっちゃうかもしれないですね。
朝まで使えるなみたいな、うん、朝まで使えるなとか寝ちゃうっていうパターンもあるんですけどね。
あ、ちなみに朝方なんですか？
いやいやいや、僕はグワーッとやって朝まで使えるなっていう。
徹夜で、
徹夜でだから朝まで使えるなっていう。僕割と有名なぐらい会社にずっといるっていう、いてずっと書いてるっていう、まあ、単に遅いってだかもしれないですけど、地筆なだかもしれないですけど、で割と朝まで使えるなとか思ってやるタイプなんですけど。
徹夜とか全然平気なタイプですか？
割なんかそう、全然平気では全然ないんですけど。
あ、でも志麻さんの影響
ね。そうですね、はい、最初に受けた時のその試練っていうかその体験で割としちゃう、だから入れられるっていう説もあるんですけど。
ということで5回にわたって、博報堂の吉岡武晴さんの、お話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
吉岡さんが最高新人賞を取ったコピーが読める TCC 年間2013絶賛発売中です。
コピーライターに聞けでは皆様からの質問ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp 皆様のメールをお待ちしております。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りしました。